大学広報番組研究室から、こんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週は沿岸環境科学研究センターの田辺伸介教授に、学生時代から30年以上続けている環境ホルモンの研究についてお聞きしました。今週は世界に誇る研究内容、そして貴重な生物環境資料について伺いました。愛媛大学は21世紀 COE プログラム、はい、これは世界最高レベルの研究拠点形成を目指したプロジェクトなんですが、はい、その沿岸環境科学の研究拠点になっているということで、はいはい、もう国を挙げてのプロジェクトなわけですよね。
いわゆる外国とですね、はい、勝負できるような、うん、いわゆる国際レベルの、ね、はい、研究をやってほしいということで、文部科学省が特別に大きなお金を投資してですね、はい、計画を立てたわけですね、はい、で日本にたくさんの大学がありますけれども、はい、その中でもいくつかの大学あるいは研究機関に絞って、うん、最先端の研究をやってもらおうということで募集を開始したわけですね、はいはい、でやっぱこれに乗り遅れたらもう大学やっぱいろいろしんどいよということで、うん、いろんな大学が手を挙げて、当然愛媛大学も手を挙げたわけですね、はい、で平成14年だったですが、沿岸センターの方にもですね、はい、学長の方からこれに挑戦しなさいと、こういうような指示が来ましてね、それで私が拠点リーダーになって、はい、この応募をしたわけですね。だ幸いにしてですね、これ成功したんですね、
はい、これはでも大きなことだと思いますけれども、そう思います、研究を続けていく上でも大きな支えになりますし、はい、また設備も随分こう整ってきたんじゃないですか、
やっぱ莫大な研究費が来ましたのでね、はい、このお金をうまく活用していろんな先端研究を展開した、また設備も作っていったというようなことがありました、
はい、生物環境資料バンクという、はいはい、いろいろな土ですとか水ですとか、はいはい、そういった過去の資料も揃ったバンクが愛媛大学にあるということなんですけれども、
それでね、これはね、もう僕の先生の時代からもう今から40年ぐらい前になりますけど、はい、環境の調査をやる過程でいろんな資料を集めたわけですね、はい、これを捨てずに、捨てるのはなんとなくもったいないなというふうに思ったもんですからね、捨てずにずっとこれ冷凍保存してきたんですよ、はい、凍らして保存してきたわけですね、はい、でこれがもう膨大な数と量になりましてね、で一方でこれ極めて貴重だということを、いろんな人が言い始めたんですよね、それで我々もこれをじゃあ本格的にきっちりと保存できる施設を愛媛大学の中に作ろうということで、21世紀とは別のお金を文部科学省の方に申請しましてね、でこれが実現して昨年の11月に、建物が完成しました。
うわ、そんなにね簡単に国がお金を出すというのもないかと思うんですけど、そうですね、それだけの資料を愛媛大学が持っていたということですよ、
やっぱりそれだけ貴重だということが文部科学省も分かったということでしょうね、
こういった資料バンクは愛媛大学以外には国立環境研究所にしかないと伺っていますけれども、はいはい、この国立環境研究所と違うのは、はい、日本の資料だけじゃなくて、世界の資料を愛媛大学が保有しているということなんですよ、
ね、は
い
は
い
は
い、
そうですね、国立環境研究所の資料の中心は国内で集めた資料なんですが、うん、我々はですね、はい、世界のいろんなところから集めた資料を保存してきました、南極や北極の資料もですね、
我々の南極や北極もあるんですもんね、そうなんです、
バンクの中にはね保存されてるんですよ、
これは何で水があって、
水、空気、土、それからいろんな野生生物があります、もう小さなものはプランクトン、大きなものはイルカやクジラまでですね、鳥なんかもですね、はい、小さな鳥であればもう丸ごとホールボディとしてね、たくさん保管しています。
だってもうその何年も前、何十年も前のものになると、はい、今ではもう環境がまた変化して手に入れることができないっていうものが、
もういずれもこれらはですね、もう二度と取れない資料なんですね、特に過去の資料そうでしょ、
はい、
もう現在過去のものを手に入れようと思っても、ね、なかなかもう無理ですよ、
でこういう貴重なその費用を国が出してくれたっていうのも、田辺先生がこうした環境科学分野ではお書きになった論文の引用が日本一で、また世界でもトップクラスの引用をされているというぐらいの研究をなさってきたからだこそですよね、
いやもう我々意識してそう論文書いてきたわけじゃないんですけどね、はい、もう今まで無意識のうちにいろんな仲間と協力しながら、はい、まあ、特に学生の力が大きかったですけどね、協力しながら調査をやり結果を出し論文を書いてきたわけですけど、その中のいくつかのものが非常に価値があるということで、はい、世界中の研究者がまあ認めてくれたわけですね、
もうそれこそ本当に世界唯一というか、はい、この研究をやらせたら田辺だなと
いや、まあ、田辺というよりは、我々の研究室で、まあ、生態環境計測分野といいますけどね、はい、そこの研究室の仲間がですね、やっぱり頑張ってやってきたから、こういう成果が出てきたということだと思います。
こういう成果を一つ得られると、その仲間たちもですね、これまで本当に地味な作業も多いかと思うんですけれども、この研究をやってよかったと。この道を進んでてよかったという思いを本当に強くなさるんじゃないですか。
やっぱね、学生もそうですし、我々もそうですけど、世界中の研究者からですね、これいい研究だったねと、いうふうに言われるとやっぱり一番嬉しいんですよ。だからそういう経験をね、たくさん学生にもね、してもらいたいなと思いますね。
先生がその専門にやってらっしゃるその環境ホルモンというのは、はい、ホルモンと似たような作用をして、生物、生きているものの内分泌系を攪乱する化学物質なんです。
そうですね。
ということは、私たちでは見分けがつかないというか、知らないうちに取り込んでしまう可能性があるという。
ありますね。
怖い
もの。まあ、これ環境ホルモンもそうですし、他の化学物質もそうですけど、まあ、基本的に目に見えないんですよね。まあ、したがって目に見えたらね、みんな逃げることできるわけですけど、残念ながら目に見えませんから、もう知らないうちに我々の体の中にやっぱ入ってくるですね。まあ、それだけ怖いということになりますね。
よくニュースとかでイルカですとか、クジラが何頭も沖に打ち上げられているのもありますが、ああいったのもそういった
我々ストランディングというんですけどね、死んで沿岸に漂着するということをですね、ストランディングというんですが、このストランディングに関わる要因というのはいろんな要因があります。その中の一つにですね、化学物質も関与してるんではないかということが最近強く言われるようになりましたね。なぜかと言いますとね、イルカやクジラはこういう環境ホルモンの体内濃度がもうものすごく高いんですよ。
はい。
もう人間なんか目じゃないですよ。人間よりももう2桁も3桁も場合によっては濃度が高いというようなことがあるわけですね。また我々最近遺伝子レベルの研究をやりましたけども、どうも海の哺乳動物、イルカやクジラの仲間は化学物質の毒性に対して敏感ではないか、そういう遺伝子を持っているというようなことがね、分かりつつあるんですね。まあ、したがって濃度が高い、しかも毒性に対して敏感だということになると、地球上で最もリスクの大きい野生生物かもしれないなというようなことが言えるわけですね。まあ、そういうこともあるもんですから、イルカクジラの大量兵士、これにやっぱ化学物質が深く関わってんじゃないかなというようなことが言われてきたわけですね。
人間もそういった生態系を見ながらですね、勉強していかなければいけないことっていうのはたくさんあると思うんですけれども、人間はそれでもまだ分解する力っていうのはあるんでしょうか。
これがね、人間結構強い分解力持ってるんですよ。
はい。
イルカやクジラよりもはるかに分解力強い。逆を言えば同じ哺乳動物でありながら、イルカやクジラは人間よりもはるかに分解力弱いということなんです。
だからといって安心はしていてはいけないんですね、人間も。
もちろんそうです。特に今大きな関心を集めているのは、生まれたばかりの新生児、はい、それからお腹の中にいる胎児、ここは化学物質の毒性魚に対して最も敏感なステージかもしれないと言われてましてね、だからごくわずかでも化学物質がお乳や胎盤を経由して子供の方に行っちゃうと、影響が現れる可能性があるんじゃないかというようなことが今、学術レベルで非常に大きな関心を集めてるんですね。
お母さんがその知っていると知らないとでは。
そうですよね。子供、それから胎児は、もう化学物質のことなんか全く分かりませんから、自分の意思で避けられませんからね、やっぱりお母さんが注意するということがもう極めて重要だということになります。だから化学物質のいい面悪い面をですね、お母さんがやっぱちゃんと理解して自分の体を気をつけるのと同時に子供のことを思ってですね、やっぱ生活していくということが僕は非常に重要だと思いますね。
田辺先生たちの研究によってどういったものがこう有害で私たちに影響を与えるか、これからどういうふうに規制していけばいいのかということは分かってきたと思うんですが、なくなるんでしょうか。
いや、もう一旦外に出てしまったもの、つまり環境中にばらまかれた化学物質をもう回収するのはもう極めて難しいですね。だからこれから求められるのは、そういうやばいぞと言われるような化学物質をもう一切外に出さない、そういう工夫がですね、やっぱり必要だというふうに思いますね。
これは必要である化学物質もあるからちょっと厄介ではありますよね。こう便利な現代の社会において、化学物質なしではもう生きていけない。
とっても生きていけません。もう化学物質は我々にとってもう必要なものなんですね。
その中で選択していくというか。
そうですね。だけど一方で一面化学物質の悪いところもあるということもちゃんと理解した上で、まあ、いかに安全に化学物質を使いこなしていくか、あるいはそれをうまく使いこなす社会システムを作っていくかというところが非常に大きな課題だと思いますね。
もうそういうところから逃れられない社会に私たちは生きているのであれば、上手に付き合っていく。
そうです。うまく付き合っていくということがね、非常に重要だと思いますよ。
でもその私なんかも愛媛の松山に住んでいますけれども、はいはい、ここからもしかしたら本当にその南極の方に何か飛ばしているかもしれないし、流しているかもしれないと考えると、一人の個人として気をつけなければいけないっていう。
あのね、そういうことはもう今まで立証されてきました。例えば日本でたくさん PCB という化学物質を生産し使いましたね、
はい、
空気や水で運ばれて北極まで到達したわけです、
うん、はい、
北極の白クマがその PCB を非常に高い濃度で蓄積しているというようなことが先日の学会でもね、たくさん報告されました、はい、ということは日本にも責任があるということを意味するわけですね、うん、あるいはそれを使ってきた、あるいは生産してきた我々日本人にもですね、うん、その責任は一旦はあるというふうに考えないといけないでしょうね、
うん、例えば私たちは水に溶かせば流せば薄れるとかですね、
はいは
い、いいように解釈してしまうけども、そうではないんです。
それは事実なんですよ。薄くなるんです。
薄く
ところがですね、はい、生態系には仕組みがありましてね、薄い水の中に分散した化学物質、うん、これを濃縮してしまう、
はい、
食物連鎖というシステムでね、生物の食う食われるの関係で、
はい、
それで魚が高い濃度になったり、うん、あるいはそれを食べるアザラシとかイルカももっと高い濃度になるということが起こるわけですよね。我々魚の一部を食料資源として活用してますよね、
はい、
まあ、したがってそういう魚を食べればまた我々の体の中に戻ってくるわけですよ。でそういう循環が、はい、できてるんですよね、まあ、したがってやっぱりこれは動物のことだというふうに我々思うことはこれはあまり良くないことですね。やっぱり人も生態系の一員だということを考えて、生態系を保全することはこれゆくゆくは人の健康を保障することにもつながるというふうに考えないといけないでしょうね。
怖い怖い嫌だ嫌だって思うだけではなくて、そういったあの流れとかどういうところで自分たちが生活しているのかということを知って、はいはい、
そうですね、知ることが最大の防御だと思います。
私たちのレベルでは知ることがなかなか難しいことを田辺先生にお任せしては申し訳ないのですが
いやいや、まあ、専門家はね、僕そういう役割があると思いますよ、はい、やっぱり一般市民の方に分かりやすく説明するということもね、うん、大学の我々教員の一つの役割だと、はい、いうふうに思ってますから、また活用できるところがあったら使ってください。
もうあの先週今週と分かりやすくお話をしていただいて、これからまた勉強を進めていきたいと思います、はい、またぜひいらしてください、
はい、どうもありがとうございました
。どうもありがとうございました。愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。参考にさせていただいたご意見には南海放送のキャラクターウィットグッズをプレゼントいたします。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までぜひお送りください。来週は教育学生支援機構教育企画室の佐藤博明先生にお話を伺います。お楽しみに。